お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
4月18日ニュースを始めます。ボンダイジャンクションのウェストフィールドは今日18日にコミュニティデーとして再オープンしました。住民が犠牲者に敬意を払うための日となりました。ショッピングセンター周辺は警察とセキュリティが強化。この日ショッピングセンターでの営業は行われませんでしたが、先週土曜日13日に起きた殺傷事件の犠牲者6人に追悼の意を表すために一般オープンしました。ウェイバリーカウンセルのメイヤーポーラ・マセロスがナインネットワークに話したところによると、コミュニティが悲しむ中、心の癒しが必要だとしています。ボンダイジャンクション、ウェイバリー、ボンダイジャンクション、ウェストフィールドが安全に過ごせる場所として、コミュニティハブとして、これまで同様、そしてこれからもそうなるよう再出発するのです。マセロスでした。通常営業は金曜から始まります。しかし、いくつかの店は遅れてオープンする可能性があります。19歳の男が逮捕されました。これは教会でのナイフ襲撃事件の後に起きた西シドニーの暴動に関連しています。この暴動は月曜日、ウェイクリーのクライスト・ザ・グッド・シェパード教会でライブ配信された説教中に、マー・マリー・エマニュエル司教と他の信者が刺された後に勃発しました。16歳の少年がこの犯行の後に逮捕されましたが、怒りに燃えた住民が教会に殺到し、警官隊と膠着状態になりました。ニューサウスウェールズ警察はこの19歳の男の自宅であるドゥーンサイドの住宅での捜索が行われたとしています。男はブラックタウン警察署へ移送されました。アンソニー・アルバニージー首相は警察に対する侮蔑的な態度を懸案しています。
Police need to be respected at all times.
警察はいつでも敬意を払われるべきです。人々は彼らの仕事を邪魔するべきではありません。彼らは私たちの安全のために自分を危険にさらしています。ですから敬意を払うべきです。月曜の夜にシドニーで起こった敬意に欠いた行動をとても懸念しています。アルバニージー首相でした。リチャード・マールズ防衛相はオーストラリアの国防戦略の大幅な改革にあたり、インド太平洋海域での中国の影響力を考慮することが最重要事項だとしました。今後10年間で防衛に500億ドルが追加で与えられ、今後4年間でさらに57億ドルを費やす予定です。これにより2034年までに防衛予算が GDP の 2.4% に達することを意味します。防衛省がセブンネットワークに話したところによると、これはますます不確実性が高まる世界において、オーストラリアの軍事能力を伸ばすためのものであるとしています。
In our region, what we are witnessing is the biggest conventional military.
私たちが住む地域では、第二次世界大戦以来、最大の軍備の増強が見られます。そしてそれを行っているのが中国です。これは無視できない事実です。そしてそれはオーストラリアだけではなく、この地域のすべての国、そして実際には世界の戦略的状況を変えつつあります。マールズ防衛省でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。ボーイング社に雇用されているエンジニアが、ボーイング社の最大級航空機2機、787ドリームライナーと777について、社内で深刻な安全上の懸念を提出後、身体的に脅迫されたとアメリカ議会で証言しました。アメリカ上院は公聴会を開催し、航空専門家やボーイング社で働いていた関係者から意見を聞いています。ボーイングの品質管理エンジニアであるサム・サレプールが公聴会で証言したところによると、 彼は40年以上エンジニアとしての経験を持っていること、彼はこの2つの航空機について深刻な懸念を持っており、自分のキャリアを犠牲にしてでも声を上げることを決めたとしています。
I literally saw people jumping on the pieces of the airplane to get them to align.
私は文字通り作業員が飛行機の部品の上に飛び乗って位置を揃えようとしているのを見ました。私はこれを特に不適切な手法の中でもターザン効果と呼んでいます。繰り返しになりますが、私は社内で懸念を表明しました。私は脇に追いやられました。黙ってろと言われました。身体的な脅迫を受けました。私の上司は私が会議で言ったことを言うような人間を殺すだろうねと言いました。サレプール氏でした。公聴会にはボーイングの代表者は出席しませんでしたが、同社はこのエンジニアの主張に異議を申し立てています。航空トラフィックデータを提供するフライトアウェアのデータで、現地時間の水曜日、ドバイ国際空港に離発着する270のフライトがキャンセル、370のフライトが遅延していることが分かっています。これは滑走路が冠水したことによります。空港は乗客に空港に来ないようアドバイスしています。とても困難な状況で、現状回復には時間がかかるためとしています。湾岸諸国で豪雨が発生し、少なくとも20人が死亡しています。さらなる雷雨、豪雨、強風が予報されています。国際通貨基金 IMF の新しいレポートによると、オーストラリアの連邦政府予算バランスが G20 諸国の中で2番目に強いことが分かりました。IMF の最新の統計数字は、主に昨年の黒字のおかげで、オーストラリアが14位だった2021年以来、経済状況が大幅に好転していることを明らかにしています。このレポートではまた、オーストラリア経済は2024年に成長すると予想されていますが、失業率は2025年には 4.5% に上昇すると予想しています。インフレ率が準備銀行の目標範囲の上限に達するのは来年しばらくになると見られています。金利は引き続き高水準にとどまる可能性が高いと見られています。NHK によると、日本の成長率は去年の 1.9% から 0.9% に鈍化すると予想しています。外国人観光客の急増という一過性の要因が薄れるためだとしています。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。2032年にブリスベンが主催するオリンピックの準備が疑問視されています。これは上院によるクイーンズランドのオリンピック準備に関する調査で、公聴会での質問で明らかになりました。元ブリスベン市長グラハム・クワク氏によると、クイーンズランドスポーツ&アスレチックスセンターを会場として使用するという政府の計画には不意をつかれたが、代わりに新しいスタジアムの建設を主張したとしています。自由党議員ブリジット・マッケンジーは、ブリスベン大会は多額の金が流れても建設は行われないという間違った方向に向かっていると話しました。マッケンジー氏は水曜日、ブリスベンでの調査委員会で上院議員の一人として出席しました。そして国際オリンピック委員会のジョン・コーツ副会長に、匿名の内部関係者が2032年大会のインフラ計画を考慮不足で中途半端だと評価していると話しました。コーツ氏はこの言葉についてはコメントはしないとしています。大会について独立した権限を持つ当局を設立するという法案が出されました。元ブリスベン市長グラハム・クワーク氏は LINE ネットワークに決断を下す必要があると話しました。
妥協
する覚悟が必要です。 大会にとってベストであることをしなければいけません。しかしより重要なのは委員会としての私たちの観点から見ると、私たちの勧告は良いオリンピックとパラリンピックをもたらし、それはまたクイーンズランド住民に永続的な遺産を提供することができます。この法案を達成し、それを続けることは全員の利益になります。これらのことは長引けば長引くほど費用がかかるからです。クワク氏でした。スポーツはオリンピックの話題です。オーストラリア女子サッカー、マチルダのストライカーミシェルは、今年のパリオリンピックを前にオリンピックのユニフォームを着ることの喜びを語りました。パリオリンピック開催まで100日となる昨日、オーストラリアの新しいユニフォームが発表されました。緑色のブレザーの裏地には、オーストラリアの夏季オリンピック優勝者301人全員の名前が描かれています。これに先住民のアートワークが施されたポケットチーフとスカーフがつきます。 ALC での怪我を治療中のサムカーに代わり、マチルダのキャプテンとなったヘイマンは、国の代表として戦うことが待ちきれないと話します。小さい時からオリンピック選手になりたいと思うのは、ここにいるみんな同じ気持ちだと思います。私にとっていつも叶えたいと思っていたことでした。私にとってこのジャケット、この色を着て自分の国の代表となるのは全てを意味します。ヘイマンでした。明日19日金曜日のお天気です。パースは晴れ、最高気温は31度。アデレードはにわか雨があるでしょう、最高気温は20度。メルボルンは雨が弱まっていくでしょう、最高気温は18度。ホバートは曇り、最高気温は17度。キャンベラはにわか雨があるかもしれません、最高気温は19度。シドニーはにわか雨があるでしょう、最高気温は22度。ブリスベンは晴れ、最高気温は29度。ケアンズはにわか雨があるでしょう、最高気温は30度。ダーウィンはほぼ晴れ、最高気温は35度。以上、4月18日のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。